3. Notice from the Yao City 6月1日時点の情報です。アレルギーがある人へのお願い。講座やイベントなどに参加する場合、食材などのアレルギーへの対応を問い合わせ先に事前に確認ください。暮らし7月は社会を明るくする運動、協調月間。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な社会を築くための全国的な運動です。協調月間に合わせて啓発活動を行います。校門前での声かけ・挨拶運動。日時、7月1日水曜日8時から。場所、私立認定こども園、私立小中義務教育学校。啓発物品配布。日時、7月25日土曜日、10時15分から11時15分。場所、リノアス2階。問い合わせ、社会福祉協議会。電話、991-1161。ファクス、924-0974。市民活動支援基金事業助成金審査会。日時、7月4日土曜日10時から。場所、市役所本館6階大会議室。内容、本助成金を申請している団体の活動発表。当日直接会場まで。問い合わせ、コミュニティ政策推進課。電話 924-3818。ファクス 992-1021。マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き。日時、7月12日日曜日8時45分から16時。予約制。場所、市役所本館1階市民課。平日は5カ所の出張所、龍華、大正、山本、南高安、明け川と市民課で手続き課。申し込み問い合わせ、電話、予約専用サイト。市民課、電話 924-3933。ファクス 924-0220。 証明書コンビニ交付サービス停止。定期保守のため7月15日水曜日はコンビニなどでのマルチコピー機を使った証明書交付サービスが停止し、証明書の発行・利用登録申請ができませんのでご注意ください。問い合わせ、市民課、電話 924-8549、 ファクス 924-0220、 市民税課、電話 924-3822、 ファクス 924-8838。 防犯等の移管手続き。町会などが維持管理している防犯灯、町会解散後に町会が設置した防犯灯を引き継いで管理している場合も含む、のうち、市への移管を希望する者は、申請により市の維持管理へ移管できます。条件あり。条件や申請方法など、詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、 7月31日まで。危機管理課、電話 924-3817、 ファクス 924-3968。 駐車場の適正利用にご協力を。障害者や要介護者など移動に配慮を要する人が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車椅子使用者用の駐車区画などを利用するための利用証を大阪府が交付しています。これらの区画を必要とする人が駐車できるよう、駐車区画の適正利用にご協力をお願いします。利用証の申請方法など詳細は府ホームページをご覧ください。問い合わせ、大阪府障害福祉企画課、電話 06-6944-2362、 ファクス 06-6942-7215。使用汲み取り手数料減免。申請により使用汲み取り手数料を減免します。浄化槽は除く。現在減免の適用を受けている世帯でも、引き続き減免を希望する場合は申請が必要です。対象、世帯全員の所得の合計額、令和7年分が次の基準額以下の世帯、営業用は不可。世帯人員、基準額、令和7年中所得の順に読みます。1人147万1000円、2人213万8000円、3人259万3000円、4人302万3000円、5人354万9000円、6人以上は1人マスごとに52万6000円を加算した額。適用期間、申請月の翌月から来年7月31日まで。申し込み、7月1日から。所得額を証明するもの、世帯全員の令和8年度市民税、府民税、森林環境税の通知書、または証明書のいずれかと印鑑、代理人が申請する場合のみを持参の上、市役所本館1階総合案内まで。申請開始から1週間程度は混み合うことがあります。郵送を希望する場合はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、環境施設課、電話 997-2760、 ファクス 923-6682。 介護保険料額決定通知書、納入通知書を発送します。介護保険料は被保険者と世帯員の市民税課税状況により決定します。今年度の課税状況が確定したため、介護保険料額決定通知書、納入通知書を7月上旬に発送します。今回は決定した保険料年額から4月から6月の仮徴収保険料を差し引いた納付額を通知します。4月2日以降に65歳になった人や4月以降に転入した人には初めての通知となります。特別徴収、年金から天引きの人、8月、10月、12月、来年2月に年金から天引きします。市民税額の確定に伴い、第3期8月の保険料が変更になる場合があります。普通徴収、 納付書や口座振替で納付の人、7月から来年3月までの9回に分けた納付書または口座振替で納付してください。8月または10月から納付方法が特別徴収になる人もいます。問い合わせ、高齢介護課、電話 924-9360、 ファクス 924-1005。 7月27日から八尾警察署が移転します。八尾警察署新庁舎の地図。説明。南北を走る府道174号八尾道明寺線と東西を走る府道5号大阪港八尾線が交わる青山町交差点の一つ西側の信号を北に入ったところに新庁舎があります。174号線を挟んで東側には八尾徳洲会総合病院が、5号線を挟んで南側には高見郵便局があります。図終わり。所在地、総内町 2-1-7、 電話番号 072-992-1234、 変更なし。新庁舎から最寄り駅の距離、近鉄大阪線近鉄八尾駅から南東へ約900メートル、 JR 大和路線八尾駅から北東へ約1900メートル。問い合わせ、八尾警察署、電話 992-1234、 ファクス924-5270。消費生活トラブルにご用心。家族葬なのに高額になってしまった葬儀サービス。事例、母が亡くなり病院でもらった葬儀業者のパンフレットの中から安価な家族葬のプランがある一社を選んで遺体を運んでもらい、家族葬35万円のプランで契約をした。しかし、気が動転している中、プランに入っていないオプションを葬儀業者から次々と勧められ、総額が100万円を超えてしまった。一言助言。葬儀業者の広告には、安価な家族葬のプランが掲載されていますが、実際にかかる費用が広告を上回ることが多く、数倍になったというケースもあります。多くの場合、基本プランに含まれるのは、祭壇、棺、霊柩車、式場使用料など最低限の項目です。通夜振る舞いや告別式後の飲食費、回送者への返礼品費、送迎のマイクロバス、旅館など、別料金になっているものを確認することが必要です。しかし、突然のことに冷静に対処するのは難しいものです。できれば、事前に葬儀には何が必要か、構成部分の相場はいくらかなど、情報を集めておきましょう。また、葬儀業者との契約や打ち合わせは、親族や第三者など、複数で行いましょう。困った時は消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 924-8531、 ファクス 924-0180。 令和7年度予算執行状況。市ではどのような収入があり、それがどのように使われているのかを知っていただくために、年2回財政状況をお知らせしています。今回は令和8年 3月31日現在の予算執行状況や私有財産の状況などを地方自治法と八尾市財政状況の公表に関する条例に基づいてお知らせします。一般会計歳入歳入予算総額1414億円収入済み1218億円 86.1% 未執行196億円 13.9% 内訳グラフ項目ごとに予算減額収入済み額予算減額における収入済み額の割合を表した帯グラフです。順に読みます。9項目あります。1市民税固定資産税など予算減額423億8600万円収入済み額407億6300万円割合 96.2%2 国から入るお金388億6800万円351億9000万円 90.5%3 地方交付税167億4200万円192億8800万円 115.2%4 府から入るお金123億1100万円68億5800万円 55.7%5 借入金77億2600万円16億8300万円 21.8%6 貯金の取り崩し54億5800万円7000万円 1.3%7 使用料手数料15億5100万円14億4200万円 93.0%8 分担金負担金7億8200万円7億4300万円 95.0% 9その他155億6700万円157億2700万円 101.0% グラフ終わり。歳出歳出予算総額1414億円支出済み1120億円 79.2% 未執行294億円 20.8% 内訳グラフ項目ごとに予算減額支出済み額予算減額における支出済み額の割合を表した帯グラフです。順に読みます。8項目あります。1福祉や医療、子育て支援など予算減額768億5700万円支出済み額599億2800万円割合 78.0% 2庁舎管理や税の付加徴収など150億7300万円123億200万円 81.6% 3学校教育 社会教育など122億3000万円、99億8100万円、81.6%。 4. 道路・公園整備など119億8700万円、79億8800万円、66.6%。 5. 健康増進や環境保全など115億700万円、89億3300万円、77.6%。 6. 借入金の返済、90億1100万円、89億9200万円、99.8%。 7. 消防・救急業務など28億2700万円、24億1800万円、85.5%。 8. その他、18億9900万円、14億3700万円、75.7%。グラフ終わり。市民1人当たりの市税負担額、158,292円。市民1人当たりのために使われた額、434,834円。なお、未執行とありますが、出納整理期間というものが設けられていて、翌年の4月1日から5月31日の間に、収入・支出があれば、令和7年度の決算に含まれます。特別会計、特定の収入があり、一般会計と分けて経理することで収支を明確にした会計。6項目あります。国民健康保険事業、予算額261億1944万円、収入済額233億8517万円、支出済額243億1856万円。介護保険事業、予算額323億4576万円、収入済額255億6175万円、支出済額289億6599万円。後期高齢者医療事業、予算額91億74万円、収入済額52億3078万円、支出済額81億9244万円。土地取得事業、予算額8億3245万円、収入済み額4億5906万円、支出済み額7億5426万円。母子父子家父福祉資金貸付金、予算額8552万円、収入済み額8238万円、支出済み額6808万円。財産区、予算額328万円、収入済み額43万円、支出済み額43万円。企業会計、民間企業と同じように事業で収益を上げて運営している会計、2項目あります。病院事業、 収益的収支と資本的収支があります。収益的収支、公営企業の経営活動に伴い発生したすべての収入とそれに対応する支出。予算額、収入145億7425万円、支出164億2779万円、収入済み額145億5319万円、支出済み額161億7598万円。資本的収支、公営企業の将来の経営活動に備えて行う諸設備の建設改良などの支出とその財源となる収入。予算額、収入15億4146万円、支出23億5484万円、収入済み額15億3046万円、支出済み額23億4279万円。公共下水道事業、収益的収支、予算額、収入99億3671万円、支出95億9629万円、収入済み額100億7845万円、支出済み額94億1612万円。資本的収支、予算額、収入43億1974万円、支出84億2609万円、収入済み額39億752万円、支出済み額80億3945万円。私有財産は、土地174万8479平方メートル、建物65万3373平方メートル、貯金185億9256万円、一時借入金は70億円。一時借入金って何？収入と支出の時期的なずれなどから生じた一時的な現金の不足を賄うために借り入れる資金。年度内に返済しなければならない。借入金残高は750億2217万円。問い合わせ、財政課、電話 924-3820、 ファクス 993-5944。
国民年金保険料免除と猶予。経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人へ。制度の対象、保険料免除制度、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除。対象、被保険者本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定以下の人など。納付猶予制度、対象、被保険者が49歳以下で、本人、配偶者の前年所得が一定以下の人など。このほか、退職、失業した人や、災害に遭った人などには、特例免除制度があります。免除、猶予された場合の保険料。7月から来年6月分の保険料に適用。免除区分、毎月の保険料の順に読みます。全額免除、0円。4分の3免除、4480円。 半額免除8960円、4分の1免除13440円、納付猶予0円免除なし17920円。将来の年金に対する影響。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の順に読みます。老齢基礎年金の受給資格期間にはすべての免除区分で算入されます。未納の場合は算入されません。老齢基礎年金の年金額には全額免除は2分の1が反映されます。4分の3免除は8分の5が反映されます。半額免除は8分の6が反映されます。4分の1免除は8分の7が反映されます。納付猶予は反映されません。未納は反映されません。障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間には、すべての免除区分で算入されます。未納は算入されません。4分の3免除、半額免除、4分の1免除については、免除分を除く残りの保険料が納付されないと未納になります。申請に必要なもの、本人が申請する場合、次の1、2の両方が必要。1、基礎年金番号通知書、年金手帳、または基礎年金番号がわかるもの。2、本人確認書類、マイナンバーカードや運転免許証など。代理人が申請する場合、前述の1、2と合わせて必要。委任状、本人の署名があるもの。代理人の本人確認書類。場合によって必要なもの。所得を証明する書類。雇用保険被保険者離職票。または雇用保険受給資格者証。公務員などは事例。総合支援資金貸付の貸付決定通知書。個人事業の開廃業等届出書、または事業廃止届出書、理財証明など公的機関の証明書、いずれも特例免除を申請する場合、コピー化。委任状は市役所本館1階市民課にあります。日本年金機構ホームページからもダウンロード化。申請時点から2年1ヶ月前までの期間、納付済みの月は除くについて申請できます。ただし、1枚の申請書につき1年度分、7月から翌年6月の申請となりますので、必要に応じて複数枚の申請書が必要です。すでに全額免除または納付猶予、いずれも特例免除の場合を除くが承認され、申請時に継続免除を希望している人は、今回の申請は不要です。ただし、所得の申告は行ってください。今年度が継続申請になっているかどうかは、前年度の承認通知に記載されていますのでご確認ください。保険料の追納。保険料の免除・猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。追納。追納すると、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。ただし、免除などを受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、経過した期間に応じて加算額が上乗せされます。追納については、八尾年金事務所、電話996-7711まで。申し込み問い合わせ、7月1日から、市民課、電話924-3848、ファクス924-0220。 後期高齢者医療制度、75歳以上の人へ、資格確認書の更新、新しい後期高齢者医療資格確認書、水色を7月下旬までに送付します。資格確認書は届き次第使用できます。令和6年12月2日からは、マイナ保険証、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを基本とする仕組みになっていますが、資格確認書を医療機関に提示することでも保険診療が受けられます。マイナ保険証の有無にかかわらず、すべての後期高齢者医療非保険者に、来年7月31日までは資格確認書を交付する暫定的な運用を行います。マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示。マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書を医療機関に提示。新しい資格確認書、水色、有効期限来年7月31日まで。医療機関や薬局の受付の際、保険証としてマイナンバーカードのご利用をご検討ください。保険料。後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに設定しています。令和8年度から従来の保険料、医療分に加え、児童手当の抜本的拡充など、子育て世帯への給付に充てるため、子ども・子育て支援金分の保険料、子ども分を算定します。なお、子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて、1年ごとに見直されます。保険料令和8年度の計算方法。均等割額、医療分64,931円、子ども分1,373円、プラス、所得割額。負荷の元となる所得かける、所得割率。医療分 11.51%。所得割率、子供分 0.24%。イコール、保険料、年額となります。限度額は、医療分85万円。子供分 2.1 万円です。保険料の軽減措置があります。1. 均等割額の軽減。世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額が一定の割合、7割、5割、2割で軽減されます。7割軽減の人は、令和8年度、令和9年度のみ医療分の軽減が 7.2 割となります。2. 社会保険などの被扶養者であった人の軽減。所得割額は付加されず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、世帯の所得に応じた均等割額の軽減が7割に該当する人は、7割軽減が適用されます。保険料額決定通知書、納入通知書を発送します。第1期納期限7月31日。保険料額の決定に伴い、令和8年度後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書、納入通知書を7月中旬に発送します。なお、年度の途中から被保険者になる人は、資格を取得した月から月割りでの保険料計算となります。納付方法、特別徴収、年金から天引きの人、今回決定した保険料から仮算定によって徴収、4月、6月、8月に天引きした額を差し引いた残額を、10月、12月、来年2月に天引きします。普通徴収、納入通知書や口座振替で納付の人、7月から来年3月までの9回に分けた 納入通知書または口座振替で納付してください。納付には便利な口座振替を、納入通知書または資格確認書、同封の申込書、通帳、届出印を持参の上、金融機関または健康保険課で手続きしてください。問い合わせ、健康保険課、電話 924-3997、ファックス 923-2935。国民健康保険、74歳以下で国民健康保険に加入している人へ、資格確認書、資格情報のお知らせの更新、国民健康保険に加入している人へ、新しい資格確認書、薄茶色、または資格情報のお知らせを7月中に送付します。新しい資格確認書は8月1日から使用でき、有効期限は来年7月31日です。来年7月末までに75歳を迎える人は異なります。マイナ保険証を持っている人、資格情報のお知らせ。マイナ保険証を持っていない人、資格確認書を送付します。国民健康保険加入者で、マイナ保険証を持っている人は、資格情報のお知らせが普通郵便で届きます。マイナ保険証が利用できない医療機関などの窓口で、マイナ保険証と一緒に提示してください。マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書が簡易書き留め郵便で届きます。医療機関などの窓口で提示してください。新しい資格確認書は8月1日から使用できます。8月1日から高齢受給者証の発行が終了します。70歳から74歳の人へ交付していた高齢受給者証を8月1日から廃止します。2割または3割の負担割合は、資格確認書、資格情報のお知らせ、それぞれに記載していますので、ご確認ください。70歳から74歳の人のみ、負担割合が記載されます。問い合わせ、健康保険課、電話 050-1720-4180、自動音声案内。ファックス 923-2935。 限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証。入院や高額な外来診療の際は、事前に交付申請を。事前申請で窓口負担が軽減。交付を受けた限度額適用認定証を医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までで済みます。マイナ保険証を持っている人、申請不要。マイナ保険証を医療機関に提示すれば、医療費の窓口負担が自己負担限度額までで済みます。保険料、官能などの条件があります。入院時の食事代や差額ベッド代などは、自己負担限度額の対象に含みません。災害や失業などの特別な事情により、一部負担金の支払いが困難な場合は、ご相談ください。市民税非課税世帯の人は、入院中の食事代も減額に。市民税非課税世帯の人は、交付を受けた限度額適用、標準負担額減額認定証を、医療機関に提示すると、入院中の食事代も減額されます。また、長期入院、90日を超える入院の場合は、さらに減額となりますので、長期入院が見込まれる場合は、事前にご連絡ください。認定証の有効期限は7月31日です。国民健康保険に加入している人、申請は、原則郵送での手続きとなりますので、事前にご連絡ください。 7月10日以前に申請した場合は、有効期限が今年7月31日の認定証を交付します。8月以降分も交付を希望する場合は、7月13日から申請を受け付けます。後期高齢者医療制度に加入している人、現在、限度区分を併記した資格確認書をお持ちの人で、今年度も対象になる人は、事前の手続きは不要です。ただし、長期入院に該当する人や、新規で申請する人は手続きが必要ですので、事前にご連絡ください。6月診療分から入院中の食事代が変更になりました。自己負担額や食事代などの詳細はお問い合わせください。申し込み・問い合わせ健康保険課。国民健康保険の加入者は、電話 924-3865、ファックス 923-2935。後期高齢者医療制度の加入者は、電話 924-3997、ファックス 923-2935。毎月勤労統計調査、特別調査にご回答を。常用労働者1人から4人を雇用する事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。7月上旬から調査区域内の全事業所を統計調査員が訪問しますので、ご回答をお願いします。問い合わせ、大阪府統計課、電話 06-6210-9200、ファックス 06-6210-9210。 会議の傍聴、5つあります。いずれも定員各10人、抽選、開会10分前までに会場へお越しください。八尾市地域公共交通会議、日時7月13日月曜日14時から。場所、八尾水道センター4階大会議室。問い合わせ、都市交通課、電話 924-3856、 ファックス 924-0207。 八尾市社会教育委員会議、日時7月14日火曜日14時から。場所、青少年センター3階集会室。問い合わせ、障害学習課、電話 924-3893、 ファックス 924-5593。 八尾市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会、日時7月17日金曜日10時から。場所、市役所本館8階第2委員会室。内容、第10期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の基本的な考え方と方向性について。問い合わせ、高齢介護課、電話 924-3854、 ファックス 924-1005。 八尾市教育委員会7月定例会、日時7月22日水曜日10時から。場所、市役所本館6階大会議室。問い合わせ、教育政策課、電話 924-3870、 ファックス 991-4620。 八尾市図書館協議会、日時7月30日木曜日15時から。場所、青少年センター3階集会室。問い合わせ、八尾図書館、電話 993-3606、 ファックス 923-2937。 災害情報の入手先、本市では防災行政無線や緊急速報メール、エリアメールのほか、 さまざまな手段で情報を発信しています。災害に備えて情報の入手先を事前に確認しておきましょう。災害情報の入手先一覧。大阪防災アプリ。市ホームページ。市公式 SNS。X、LINE、Facebook。生活応援アプリ、ヤオップ。大阪防災ネット。テレビのデータ放送。ケーブルテレビなど。災害情報自動配信サービス。携帯電話をお持ちでない人へ。あらかじめ登録しておくと、電話かファクスで避難情報などの緊急情報を受け取ることができます。登録料は無料です。対象、携帯電話を持っていない市内在住者で、かつ次の条件のどれか一つに該当する人。1、65歳以上。2、避難行動要支援者。3、土砂災害特別警戒区域居住者。申し込み問い合わせ随時受付。申し込み書。窓口、ファクス、郵送、E メール。市役所内危機管理課。電話 924-9870。ファクス 924-3968。選挙人名簿照本及び在外選挙人名簿照本の閲覧状況の公表。公職選挙法の規定により、選挙人名簿照本及び在外選挙人名簿照本の閲覧状況について公表します。昨年4月1日から今年3月31日までの期間において、選挙人名簿について10人、法人含むから閲覧申し出があり、52回の閲覧がありました。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 924-3886、ファクス 924-1031。健康、動いてなんぼ、ハートフル元気サロン。日時、6月30日から7月28日の火曜日13時45分から、場所、八尾ハートフル病院。内容、各回のテーマに関する講義と運動。定員各25人、当日先着。テーマなど詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、健康まちづくり科学センター。電話 994-0665。ファクス 922-4965。市立病院の教室。糖尿病教室。日時7月16日木曜日13時から。場所、市立病院北館5階会議室。内容、高齢者の糖尿病など。当日直接会場まで。申し込み問い合わせ。市立病院内分泌代謝糖尿病センター。電話 922-0881。ファクス 924-4820。献血にご協力を。7月1日から31日までの1ヶ月間、愛の血液助け合い運動が全国で実施されます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。1、日時7月4日土曜日10時30分から16時30分、場所、リノアス2階。2、日時13日月曜日10時から12時と、13時から16時30分、場所、市役所本館正面玄関前。3、日時26日日曜日9時30分から12時30分、場所、 南山本地区集会所。日時、場所などは変更になる場合があります。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 991-1161、ファクス 924-0974。私立病院公開講座、日時7月4日土曜日14時から予約制。場所、私立病院北館5階会議室。内容、テーマは、知って安心、乳がんの早期発見と基本治療。申し込み問い合わせ、随時受付。電話、ファクス。私立病院公開講座係。電話 922-0881。ファクス 924-4820。健康測定会。日時7月7日火曜日10時から13時。場所社会福祉会館。内容血圧、握力、インボディ測定。対象市内在住の18歳以上。当日直接会場まで。問い合わせ健康まちづくり科学センター。電話 994-0665、 ファクス 922-4965。 100歳まで歩こう運動教室。日時7月18日土曜日10時から。場所ニッタゼラチン株式会社。内容テーマは口腔機能、飲み込みを高める運動、一部の人へのインボディ測定など。定員50人、申し込み順。申し込み問い合わせ、7月1日10時から。電話。ニッタゼラチン株式会社。電話 948-8243。中村クリニックふれあい運動教室。日時7月24日。8月28日、9月25日の金曜日13時から、全3回。場所、中村クリニック、大阪部2。内容、ストレッチ、筋力トレーニング、体力測定、インボディ測定、運動に関する相談。定員5人、申し込み順。申し込み問い合わせ7月6日から。電子申請、電話。健康まちづくり科学センター。電話 994-0665、 ファクス 922-4965。 心の健康相談。統合失調症、うつ病、依存症、アルコール、薬物、ギャンブルなどの精神科疾患に関する医療相談を予約制で受け付けています。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、保健予防課。電話 994-6644。ファクス 922-4965。大人の健康診査と検診。委託医療機関で受診できる検診。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、特定健診など、歯科、肝炎ウイルス。対象、胃がん、イブ、X 線検査、35歳以上。胃がん、胃内視鏡検査、50歳以上。大腸がん、40歳以上。肺がん、40歳以上。乳がん、40歳以上の女性。子宮がん、20歳以上の女性。特定健診など、市または加入の医療保険者より発行された受診券をお持ちの人。歯科、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳。対象年齢時に1回と 75歳以上、年度内に1回。肝炎ウイルス、40歳以上で過去に受けたことがない人。20歳から39歳は、府内の委託医療機関で受診か。受診は種別ごとに1人につき年度内に1回です。ただし、胃がん検診の内視鏡検査と、乳がん子宮がん検診は2年に1回です。委託医療機関での検診の申し込みは、直接委託医療機関へ。委託医療機関の問い合わせは、健康推進課、保健センターまで。問い合わせ、健康推進課、電話 993-8600、ファックス 996-1598。健康相談。検診結果の見方や生活習慣病予防に関する健康相談を実施しています。1、電話相談、来所相談。2、あなたの町の健康相談、予約制。健康寿命推定アプリ。ウェルヤオ特別版、利用可。申し込みは電子申請で。3. オンライン健康相談、予約制。申し込みは電子申請で。対象、いずれも市内在住の18歳以上。日時など詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、健康推進課、電話 993-8600、ファックス 996-1598。O157 などの腸管出血性大腸菌にご注意ください。気温上昇につれて O157 などの感染症や食中毒が増加します。腸管出血性大腸菌感染症 O157 など大腸菌の中でも毒素を産生し出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群 HUS を引き起こすもののことを言います。HUS は死亡、急性期死亡率 2% から 5%、あるいは 20% から 40% に慢性腎臓病の後遺症を残す可能性がある重篤な疾患です。子どもと高齢者に起こりやすく、特に注意が必要です。感染経路と症状。汚染された飲食物を介しての経口感染と、患者を介しての接触感染があり、特に O157 は感染力が強く、わずかな菌数で発症すると言われています。症状は、下痢や腹痛、水溶便や血便、また、重症な場合は合併症を引き起こし死に至る場合があります。潜伏期間は2日から14日、平均3日から5日です。予防のポイント。調理前や食事前などには石鹸を使い、流水でしっかりと手を洗う。肉は生の状態では食べず、中心部を75度で1分以上加熱する。生肉に触れた箸で食事をしない。肉や魚などを切った後のまな板や包丁などを洗わずに、生で食べるものを調理しない。問い合わせ、保健予防課。電話 994-6644。ファックス 922-4965。カンピロバクター食中毒にご注意ください。カンピロバクターは、鶏、牛、豚などの腸管内にいる細菌です。感染すると約1日から7日後に、腹痛や下痢、発熱などの症状が出ます。稀に手足の麻痺などの神経症状を引き起こす、ギラン・バレー症候群を発症する恐れもあります。飲食店で提供された鶏刺しや、鶏たたきなどの料理で感染する例もあり、新鮮な肉であっても加熱不十分であれば注意が必要です。 予防のポイント。肉を生で食べない。肉は十分に加熱する。二次汚染に気をつける。問い合わせ、保健衛生課。電話 994-6643。ファクス 922-4965。